レルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹をここに集わせ、共にあなたを礼拝し、また御言葉によって一人一人を整えてくださいますことを覚えてありがとうございます。これからのひととき、聖霊様ご自身が臨在してくださり、一人一人に語ってくださり、また気づきを与えてくださいますことを期待して感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、では感謝いたしますですね。私たちは2年前から変革を求めてきています。心の一心によって自分を変えなさい。ではどのようにして変わることができるでしょうか。はい、3つのこと、いつものですね。はい、最初に必要なことは何でしたか。
気づき。
はい、気づきですね。はい、何に気づくんでしょうか。
変わらなければ。
そうですね。誰がですか。
自分。
はい、そうですね。隣の人とかね、夫や妻に変わってと期待するのではなくて、自分が変わる必要があるということですね。そして次は何でした。気づいたら。
はい、
はい、行動することですね。はい、計画を立てて行動します。はい、そして
継続。
はい、そうですね、継続することですね。はい、はい、じゃあ 1,2,3 読みましょう。3、はい、1番、気づくこと、行動すること、継続することです。そうですね。はい、では2019年のあなたの目標は何でしょうか。目標がなければ前進することはできません。御言葉にはですね、この前言いました幻のない民は皆滅びるですね。ちょっと下手な英語で読んでみます。 Where there is no vision, the people perish ですね。ビジョンですね。幻がビジョンですね。はい、今日はビジョンについて考えてみたいと思います。その前にですね、最近教えられたことがありますので、そのことを2点話したいと思います。1番目はですね、あなた方は世の光ですということですね。私たち今よく聞いてます。イエス様は語られました。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることはできません。光は燭台の上に置き、家の中にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。私たちは何をしなくても光なのですと言った人がいます。皆さんはどう思いますか。皆さんは光ですか。何もしてなくても何もしないどころか、時々ちょっとね、いけないこともしたりとかない。でもどんなでしょう。あなたは光でしょうか。光ですか。やはり良い行いをしないと光と言えないんじゃないかですね。何もしないで光と言えるんだろうかと私は思いましたですね。しかしですね、気づきが与えられました。実は私たちは何もしなくても光の存在なのだと、それは心にストーンと落ちた感じでした。それは病床にある人のために祈った時でした。うちに聖霊様がおられることが光なんだ、ね、光である方が私たちのうちにおられるから、私たちは光の存在だと言われている。だからこれを聖霊様が出ていかれない限り、私たちは光の存在であり、輝かせることができるのです。大事なことは光を妨げないこと。 私たちの自分勝手な行動や悪い言葉で妨げないことです。また弱った時、病気で伏す時、私たちは自分を責めてしまいます。何もできないこと。しかしイエス様は、病気のまま伏せたままで光を放ちなさいと言われます。置かれた場所で咲きなさいの著者渡辺和子先生も、晩年は病床にあられました。そんな時でも先生は、生徒たちのため、人々のために話を聞き、また鳥なしの祈りを捧げられました。どんなに弱っていても、私たちはイエス様の働きをすることができるのです。たとえ手足が動かず、言葉を発することができなくても、あなたの存在がイエス様の光を輝かせることができます、ね、大事なのは妨げないことですね。心していきましょう。またもう一つ気づかされたことがあります。それは、今回のコーチングセミナーででした。もっと早く変化する必要性。2013年から開始された九州コーチングですが、すでに6年経過しています。これを長いと見るか短いと見るかですが、確かに成長には時間がかかります。しかし無意に時間を過ごしているのかもしれません。もしそうであれば、反省し、もっと確実で早く変革できる道を探したいと思ったのです。それはベン先生の話がきっかけになりました。本当に変わりたいと思うなら、香港に招待します。数週間、数ヶ月過ごしたら、あなたは確実に成長を遂げるでしょうということでした。水村先生の教会のスタッフであるケイさん、ここにも実は一度来られたんですけども、3ヶ月間香港で過ごし、東南アジアへ短期宣教にも行ったそうです。ベンさんによると、ケイさんは以前英語も話せませんでした。でも今はできるようになりました。さらにアメリカ国籍の牧師であり、癒しと解放のミニストリーのシューミン・クォン氏、ここにも来てくださいましたけど、覚えてますか？その方と今年の6月に結婚することになりました。もう私たち一度びっくりしましたね、本当に。そしてさらにですね、ケイさんが結婚相手に求めた10か条があるそうです、ね。まあ、クリスチャンであることとかですね、忠実なこととか、まあ、どうでしょう、クォン先生を見ながら背が高いでしょうか、まあ、あのアジア系の人とかですね、まあ、いろいろあったと思います。10個のうち9個までが当てはまったそうです、ね。香港や短期選挙に行かなくても、とにかく一歩踏み出しましょう。今までしなかったことを実践しましょう。挑戦して成長していけますように。これが2点が私が気づかされたことです。では今日はビジョンについて考えていきたいと思います。ヘレン・ケラーは、目が見えないことより大変なことがありますかと聞かれたとき、目が見えてもビジョンがないことですと答えたそうです。ビジョンとはでは何でしょうか。ビジョンとは、見えないものを見る力、ね、ここにないものを見る力、信じる力、また行動を起こす力です。皆さんがご存知のキング牧師ですね、I have a dream と言いましたけども、ここでは I have a vision としときます。その、ですね、キング牧師は1964年 公民権法を成立させ、同年にノーベル平和賞を受賞しました。その1年前、1963年8月28日に皆さんがよくご存知のワシントン行進で感動的な演説をしました、ね、それが I have a dream ということです。 I have a dream、 いつの日かあらゆる谷間は高められ、丘や山は低められ、曲がりくねった場所はまっすぐにされ、神の栄光が輝いて、あらゆる人種が共に神の栄光を仰ぐようになることをと言っています。人種の違いを超えて共生できる社会を望んだのです。キング牧師は演説するだけではなく常に行動する人でした。1968年、人種主義者の教団に倒れますが、彼はビジョンを持って生きた人でした。多くのアフリカ系アメリカ人がその恩恵を受けています。この下の方ですね、左側の下のがその演説の様子です。で、左の上がですね、皆さんがよくご存知のですね、サリバン女子ですね。水というのも水を触らせて、これが水だということですね。ずっと教えている様子です。右が皆さんこれもご存知のクラーク博士です。クラーク博士は札幌農学校で8ヶ月間だけなんですね、教壇に立ちました。しかしその間に多くの影響を与えています。皆さんよくご存知の少年たちを大使を抱け、実はここにある言葉が欠けています。誰かご存知ですか？はい、どうぞ。
In Jesus Christ。
はい、そうです、はい、In Christ ですね。キリストにあって大使を抱けと言ったんです。そして多くの偉大なキリスト者を育てました。有名な人で新島城ですね、内村勘蔵、二戸稲造等ですね。彼らはある意味英雄ですが、この人たち英雄ですね。しかし私たちと同じキリスト者です。今私たちキリスト者は皆キリストの弟子であることを学んでいます。誰にも言い訳は許されないのです。私には能力がないと思ってませんか？だから何もできない、体力がないという言い訳は通りません。全員に飯と働き、またそれを実行する力、賜物が与えられています。ビジョンを抱いて行動するとき、あなたの人生は価値あるものとなり、多くの実を結ぶことができるのです。私は主婦に過ぎませんと言っていませんか？だから何もできません。主婦は立派な職業、働きです。ドルカスという女弟子は主婦の力を発揮して多くのヤモメたちを助けました。誰も私は何もできないという言い訳は通りません。ではここでですね、言い訳が上手な王様がいました。はい、誰でしょう？言い訳が上手な王様、誰ですか？あら、大鶴兄弟、誰でしたか？この前ね、お話ししましたね。誰だったでしょうか？言い訳が上手な人ですよ。はい、ですね。はい、じゃあですね、あなたはサウロタイプですか、ダビデタイプですか、ですね。ご存知のようにダビデも罪を犯しましたね。しかし預言者ナタンに責められた時、すぐ主に告白して悔い改めました。そして主の許しを得ました。一方サウロは 何度も主の戒めを破り責められるたびに言い訳をしました。ご存知ですね。ついに主はサウロを王座から退けられました。そして敵であるペリシテ人によって殺害されます。サウロとダビデですね。今回覚えてください。非常に対照的な王様です。ダビデは預言、あ、ん、
聖書にはサウルってあるんです
よ。ああ、そうですか。
サウロはパウロの、
あ、そう、ごめんなさい。はい、わかりました。すいません。じゃあ、はい、すいません。サウルですね。すいません。サウロ、サウルです。サウルですね。はい、サウル。ダビデはナタンの助言、戒めを受け入れましたが、サウルは、王はですね、サムエルの助言を受け入れませんでした。ね。サウルとダビデ、サウルは言い訳ばっかりしました。何度も何度もですね。いや、こうだったからこうしたんですよ。ダビデは責められた時一切言い訳しませんでした。で、主の前にすぐ行って悔い改めたのです。一方ダビデはなぜできたかと、預言者の助言を受け入れたのです。しかしサウルはサムエルのような偉大な預言者の言うことも受け入れませんでした。まともに聞かなかったんですね。では皆さんと一緒に、聖書を読みたいと思いますが、箴言の 11-14 を開いてください。いいでしょうか。はい、読みましょう。3、はい。指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。そうですね。はい。で、言い訳をやめましょう。ですね。言い訳してる人がいたら、どうこうちょっと聞いてあげてください。メンターを持ち、助言者の言葉を受け入れましょう。ね。はい。今日は主に受け入れられるビジョンについて考えています。はい、ビジョンを持つ人は言い訳しない。助言者に耳を傾ける。はい、ではですね、ビジョンも様々あります。私のビジョンですね。この世で、まあ、大金持ちになりたいというビジョンもあれば、人の助けになりたいというビジョンもあります。大金持ちになるというビジョンでも、自分から来たものは自分を楽しませたいということです。でも主から来た大金持ちになりたいというのは、その富を用いて神様の働きをしたい、貧しい人々を助けたいですね。同じビジョンでも違います。私たちは主に喜ばれるビジョンを持っていきたいと思います。で、ビジョンを明確にしましょう。ビジュアルにしましょうですね。じゃあ今日はですね、ちょっと少しこうですね、これ覚えてありますか。ここにはちょっと何があったでしょうか。この7つの本質のところに、前はねちょっと違うものがありましたね。はい、何がありましたか。はい、そうですね。で、卵がありました。ここにはですね、前の絵はですね。じゃあこの人は何を描いたでしょうか。卵の絵を描きましたか。イースターエッグ、どうぞそうですね、この卵の将来図を描いたんですね。これをビジョンを見るということですね。卵ばっかり見たら、卵何も割って食べればいいんですけどでもこの人は卵の中の命、そしてその将来の姿を見て描きました。ビジョンを見るとはそういうことです。はい、では私たちは教会のビジョン、牧師のビジョン、信徒のビジョン、いろいろあります。伝統的なビジョンは、まあ、ビジョンというか伝統的な姿は、内向き依存、お世話奉仕者、自己実現者、消費者でありました。しかし主に喜ばれるビジョン、本質は教会は外向きで参加型であると。牧師官は、牧師はお世話する人ではなく指導者であるということですね。また信徒も、もう自分のことばっかり、自分ではなくて御心を実現する人、 貢献者であるというですね、こういうビジョンを持っていきたいと思いますですね。主に受け入れられるビジョンを描いていきましょう、抱いていきましょう。では今からグループタイムを持ちます。で、質問が 2つありますですね。はい、1番目、あなたは、あ、入らない、はいはい、1番と2番ありますね。あなたはビジョンを描いて生きてきましたか、今までですね。で、それはどのようなビジョンでしたかっていう過去のことです、ね、なかったらなかったですでもいいです。で、2番目、ではこれはぜひ今回考えてください。あなたはどのような人になりたいですか、ね、あなたは何をしたいですか、あなたのビジョンは何ですかという中に、どのような人になりたい、品性ですね、性格とかですね。で、2番目はすることです。経験したい、どのような業績を上げたい、どのような働きをしたいということをより具体的にこれから話してもらいます。では 20分間ですね、40分まで、11時40分までグループタイムを持ちますので、はい、じゃあ祈りで始め、祈りで終わってください。そして3つのルールを確認して、注意事項も気をつけながら行ってください。はい、ではスタートします。はい、ではグループではどのようなお話ができたでしょうか、ね、ビジョンを描いて生きてきたでしょうか、また将来どのようになりたい、何をしたいということがはっきりしたでしょうか。ですね、ビジョンを持つ人と持たない人の違いは何でしょうか、何だと思いますか、まあ、いろいろあると思います。現状にとらわれて将来の可能性を信じることができない人を、まあ、チキンですね、ニワトリニワトリ型人間と言いますね。英語でチキンとはね、立部さん、なんか臆病者とかですね。だからチキンと言われたらすごくプライドを傷つけられるんですね。なんで英語はね、立部さんが上手なのでいろいろ尋ねてください。失礼しました。でですね、まあ本来はですね、そういう人をチキン型人間と言いますということです。まあ、一方現状はですね、ここ書いてね、一方現状はどうであれ、将来の可能性を信じて夢を抱くことができる人をワシ型人間と言いますですね。ここにあります。ニワトリはですね、与えられた餌をこうつつくだけなんです。自分で取りに行けませんね。はい、一方ワシはですね、自分で空を飛んで獲物も捕獲します。チキンは舌を向いて落ちた餌をつっついています。毎日コツコツですね。おかしいですね、はい、またですね、羽を持ってますよね、鳥もね、ニワトリもね、飛べるはずの羽を持っているのに、まあ、詳しくはちょっとですね、生物学的に分かりませんが、下ばかり向いて暮らした結果、ニワトリは飛べなくなりました。
ん、いや、飛んだこと に言
えないから、あ、いやいやいや、異論がありまして、屋根上から飛んだのは、はい、上から下に落ちるってことですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ですね。まあ一方、ワシは 常に上を向いて大きく羽ばたいていますね。この違い分かりましたね、はい、じゃあこれが問題です。ではあなたはどちらのタイプですか？静かになりましたちょっと考えてみてください。私はね、鶏さんタイプだろうか、わしさんタイプだろうか、またどちらの生活を望みますか、ね、御言葉をじゃあ一緒に開けたいと思いますが、開いたイザヤ書39の31ですね。はい、いいでしょうか、
はい、
39の31です。違いますか？ない。え、私間違えました、すいません、見間違えたかな。あの、主を待ち望むはものは、あ、40、ごめんなさい、あ、そうですね、40でしたね。主法には40って書いてました、
はい、
あ、ごめんなさい、はい、じゃあ40の31ですね、はい、じゃあ一緒に読みましょう。3、はい、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。そうですね、主を待ち望む者でしょうかですね。じゃあ具体的に主を待ち望むとはどういうことなのか、聖書から見てみたいと思います。これも有名な箇所ですが、あ、聖書開けなくていいです。ヨシュアとカレブですね。あーってね、どういうことか分かったと思います、まあ、エジプトを脱出したイスラエルはカナンの地を目の前にして、まず石膏12人を使わしますですね、まあ、あの、なんていうか、調べに行ったわけです、使わしたわけですね、探りに行かせました。10人の石膏はカナンの地を悪く言いふらしました。しかし2人の石膏、ヨシアとカレブは、カナンの地は素晴らしく良い地だった、またその地の人々を恐れてはならないと言います。ここに差ができましたですね。10人と2人同じ地を見ました。それなのに彼らの見方は全く違っていました。さてあなたはどのように見るでしょうか。これからはですね、ビジョンによる自己改革よりお読みします。ヨシュアとカレブはビジョンを持った数少ない人物でした。二人の言葉はビジョンを持たない残りの10人の石膏とは違いました。違いましたね。10人はカナンの地を低く評価し、モーセに不平を言いました。とても私たちが勝てるような相手ではないと、負けてしまう。彼らは神がどんなお方であるかを知るビジョンを失いました。彼らは自分自身に対するビジョンも持っておらず、自分たちをカナン人と比べ小さいイナゴのようだと言っています。そしてカナンの地を攻め取ることはできないと主張しました。一方、ビジョンを持っていたヨシュアとカレブの言葉は肯定的で積極的です。未来志向で信頼と確信、可能性に満ちています。そして肯定的な自己イメージを持ち、神に対する信仰を言い表しました。ビジョンと言葉、そして自己イメージは切り離せません。神は人の発する言葉に応じて働きをされるのです。ですから不平を言う人にはこう言われます。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。つまりですね、彼が言った言葉の通りになるってことです。 住人の説教とそれを信じたイスラエルの民は彼らの語った言葉通りにカナンの地に入ることができませんでした。住人は無理だって言ったんですね。とても私たちはかなわないと、入れませんと言ったから入れませんでした。ビジョンを持ち肯定的な言葉を語りましょうですね。ではカレブ、ヨシアとカレブはどうなったでしょうか。入れなかったですか。もう一緒にカナンの地に入れなかったでしょうか。誰かどう思いますか。どう思いますか。住人の石膏とイスラエル全部入れなかったんです。じゃあカレブとヨシアも入れませんでしたか。彼らの言葉の通りになったんです。で彼らは何と言いましたか。ん、何と言いましたか。ですね、入れるって言ったんですよね。カナンの地は素晴らしいんだって、ね、素晴らしい地だった。その地の人を恐れてはならない、私たちはできると言ったんです。だからカレブとヨシュアとカレブは入ることができました、ね、ビジョンを持ち肯定的な言葉を語りましょう。言葉の翼をいっぱい広げてビジョンとともに大空を羽ばたいてください。近い将来あなたの抱く神のビジョンが実現するのをあなたは目撃するでしょうとこの著者は言っています。ではもう一つですね、ビジョンと癒しについて語りたいと思います。ビジョンは癒しの力です、ね、これは、まあ、すみません、出なさったよ。ヨシアとカレブはですね、ヨシアとカレブは和紙でした、ね、良いところを見出して主の約束を信じてそのように告白しました。だから入れました。一方12人の石膏は、まあ、チキン、鶏ですね、現状を見てたんです。餌ばっかり見てました。これだけしかないって。それで否定的に見て恐れ、私たちはできないという発言をしました。でその通りになったと御言葉にはあります。さて私たちは和紙型人間でしょうか、チキン鶏型人間でしょうか、ね、はい。では次にはですね、ビジョンは癒しの力だということを語りたいと思いますですね。ビジョンとは癒しの力です。神はビジョンによって私たちの病を癒されます。神が病を癒される方法は2つです。何だと思いますか、まあ、この著者は言っています。癒される方法が2つあると。1つは病そのものを癒すんですね。例えば痛みがあったら痛みがなくなる。ね、がんがあったらがんがなくなる。もう1つは何でしょうか。がんはなくならないかもしれない。でも神は別の方法で癒すと言っておられます。どういう方法でしょうか。どなたかありますか、はい、ここが今日大事なところだと思いますが、病に意味を与えるということです。イエス様は多くの病人を癒されました。しかしパウロの体にあるトゲはそのままにすることで癒したと言われました。神はパウロの病に意味を与えたのです。ビジョンは病を癒すというよりは病人を癒します、私も知らない人なんですが、ポール・トゥルニエというお医者さんは病気を治療するのではなく病人を治療せよという言葉を心に刻み患者に接していたと言います。多くの人は病気や困難そのものよりは病気や困難への思いで苦しみます。病気や困難よりも恐ろしいのはそれに対する 心配と恐れ、誤った解釈です。神の人は不幸な出来事の中にさえ神の御旨を発見できます。それはビジョンを通して物事を見るからです。ヤコブの息子ヨセフが受けた傷と痛みは相当なものでしたですね。ここはですね、ヤコブがですね、兄弟に売られる様です。あ、ヤコブじゃない、ごめんなさい、ヨセフですね。ヨセフは肉親である兄弟たちに憎まれ、捨てられ、奴隷としてエジプトに売られました。しかしヨセフはその苦難をビジョンを通して見ました。もしあなたがこのヨセフの立場だったらどうでしょうか。兄弟に裏切られてですね、まあ日本で売られることはないかと思いますが、阻害されですね、そのような時あなたはどうするでしょうか。ヨセフはビジョンを通して見ました。そして神様はそれを大きな益としてくださったのです。では最後の御言葉ですね、創世記50章の20節を開いてください。はい、いいですか。はい、では読みましょう。はい、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。そうですね、ヨセフが売られたことによってですね、大飢饉が起きた時にヨセフの兄弟たち、またお父さんもですが、家族はエジプトのヨセフのところに行って救いを得ることができたということですね。ビジョンは病気や困難を越えさせ、私たちの考えを癒し、心と霊を癒します。ビジョンは傷を癒し、意味を与えるだけではなく、人を前進させます。あらゆる限界を超えさせてくれるのです。最後にですね、イエス様はいつもビジョンを描いておられました、抱いておられました。現状だけを見ていてはとてもこの地上で生きることはできなかったでしょう。どのような時でも上を仰いで、そして十字架の後ろにある栄光を見ておられました。それゆえに十字架をも耐え忍ばれたのです。私たちもビジョンを描いて積極的肯定的な人生を歩んでいきましょう。今日はメッセージこれで終わりますが、実は皆さんが大好きな宿題を用意しています。で、最初に言いましたように、もっと確実に変革できるにはどうしたらいいかと、まあ、考えてたんですけども、まあ、参加型礼拝もそうですが、さらにどうしたらいいだろうと思った時、すいません、朝思いついてですね、はい、参加型礼拝から次に体験型礼拝があるなと、まあ、どういうことを体験していただくか、これからいろいろ考えていきたいと思いますが、今日考えたのが宿題でした。で、もうすでに出しておられる方もおられますが、毎年ですね、今年の目標っていうのを書いてもらってます。一つまだ書いてない人はこれを書いてですね、今日のグループのリーダーさんに出してください。今月中にですね、いいですか。でグループリーダーさん顔を覚えておいてください、今日の絵で。そして回収してください。はい、もう一つですね、はい、もう一つの宿題は、今年から3月4月イースターマンスとして、で、まあ、特に子どもたちを中心にですね、イースターというのを広げたいということで、 プレゼントを用意することにしました。で、プレゼントできる子どもの名前をここに書いてください。書いてない人はですね、こちらがあなたの名前です。で、右側にあなたがより具体的に書いてください。で、ちょっと見当たらなかったらよく考えてください。探し出してください、ね、あなたの近くにいなくてもあなたの、ですね、得意先の子どもさんがおられるかもしれないですね。いとこに子どもがいるかもしれない。で、考えてみたら出てきます。で、これも宿題です、ですね。できたら今月中にですね、4月の第一礼拝までには書いてください。で、グループさんもこの名前を覚えておいて、ちゃんと書いてるかもチェックしてください。いいでしょうか。はい、これが2つの宿題です。よろしくお願いします。では本当に聞いただけですね、に終わらないで実行していきたいと思います。ではお祈りしましょう。はい、じゃあお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も2つの気づいたことも語りましたが、ビジョンについて語りました。私たちはわし型人間でしょうか、それとも目の前にしか見ていない、コツコツとしたばかり向いているチキン型人間でしょうか。私たちはわし型人間になりたいです。キリストの弟子として羽ばたくものとなりたいです。イエス様一人一人を励まし助けてくださいますことを覚えて感謝してお祈りいたします。アーメン。
まあ、今日はビジョンのお話でとてもいいお話でした。まあ、ビジョンというのはですね、兄弟姉妹、皆さんは1年後、まあ、5年後、10年後、何をしてますか？どんな姿になっていますか？その姿をもう今から見ることですよ。うん、まあ、私は一つお証しがあります。息子に実験をしました。うちの子供が小学校5年生、10歳頃ですね、東京にいる妻の、まあ、いとこが結婚式があって、私たち家族が出席し、まあ、子供も行きました。で、その時に私は息子をですね、あるところに連れて行きました。で、これがその写真です。上の2枚です。ご存知のように安田講堂の前と赤門の前です。で、ここで写真を撮りました。赤門の前と安田講堂の並木道の前に子供を置いて写真撮って、子供に一言言いました。お前はここに行くんだよと。それだけです。で、これが18歳になった時の同じ場所での写真です。そこに合格しました。つまり私はビジョンを与えただけです。一言で息子は描いたわけです。僕はここに行くんだと。ビジョンを持つと人間はものすごく力が出るんです。また神様も助けてくださいます。ですから、あなたは来年何をしてますか？どういう姿になってますか？3年後5年後はどうですか？今と同じですか？変わった姿ですか？もうそこだけです。どうぞビジョンを持ってですね、ビジョンを持てば必ず神様助けてくださるからですね、自分の姿を描いてください。で、そこに向けばですね、必ずあなたはそのようになります。なぜならイエス様が助けてくださるからです。これがビジョンです。はい、では賛美したいと思います。賛美の中で感謝の捧げ物の時を持ちます。